ポッドキャスト土屋順次の治療のヒントプラスは、他とは違う結果の出る治療方法、絶対的なパフォーマンスアップが叶う運動療法、治療家が持っておくべき能力とその磨き方などについて、土屋順次がリスナーの皆様からのご質問に直接お答えする番組です。本物の治療に挑戦する日本オランダ都市療法協会がお届けします。
皆さんこんにちは、梅島茂です。土屋順次の治療のヒントプラス、先生本日もよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
お願いします、
はい、
先生、今日はちょっと番外編みたいな感じなんですけれども、
はい、
先日この番組内で久保くん、サッカー選手の久保くんがスペインですごいシュートを、はい、決めたっていう話、
あれすごかったんですよね、
はい、そうですよね。でその続きで実は僕、先生と話が盛り上がりましてですね、
はいはい、
まあ、なぜ久保くんがあんなにすごいシュートを決めたのか、まあ、いろいろで先生すごく面白い話をされて、これはぜひポッドキャストでもちょっと話してもらおうかなっていうふうに僕の希望もあって、
はいはい、
でズバリなので今日のテーマは、
はい、
プロの中でも、はい、そのトップクラスの一流選手は、
はい、
なぜ継続的に活躍できるのか、
はい、
っていうのをちょっと先生にお話ししてもらおうかなと思ってまして、
は
い、
でトップ中のトップですね。
あ、はい、トップ中のトップ。
通常トップの選手でブレイクしてバッとこう世界中でこう有名になって、うん、そういう選手は、
はい、
2シーズン目には必ずもうビデオとか発達してるんで、みんな、はい、チェックして分析されて、
分析されちゃう。
2年連続で活躍するって結構難しいんですよ。
なるほど、はい、対策を練られてしまうんですね、はい、
だからこのフェイントをやったら必ず左に行くとか、
へ、
人間って癖が大体あるから。
ああ、ありますあります、
はいはい、だからどういう風なテクニックを持ってても、なんかこのパターンの時やとか取りに行かないとかっていう対策を練られるから、
あ、
大体2シーズン目、やられるんですよね。
なるほど。
だから本当メッシみたいに、まあ、バルセロナ FC に、うん、メッシってもう何年も10年近くずっと一線級でずっと活躍して、
うんうんうん、ヨーロッパすごいですよね、はい、
ヨーロッパ の, 年間
シーズンの、
はいはい、賞何回も 4,5 回取ってるのかな、
すごいですね、
そういう選手がいるんですけども、なぜじゃあ、うん、その特徴を掴んでも、うん、掴まれても、うん、今でも抜けるみたいな。
確かにメッシなんてそうですよね、今も止めることできないですもんね。
そうですね、
何年も何年も割と同じスタイルでやってるから、
ね、同じスタイルです、はい、
彼はドリブル、
はい、
あ、
すごく小刻み、まあ、トップスピードはすごいんですけども、小刻みにボールタッチが多く、特徴的ではあります
けど、はいはい、そういうイメージありますね。
素人でも皆さん見てるあれがなんで通用するかですよね、
うん、あ、なんか秘密があるんですか。
ありますあります。
あ、じゃあそこに今日のテーマの、はい、まさに秘密があるわけですね。はい、なんですか。知りたいですね。僕もちょっと、はい、学びなりにもちょっとスポーツをやってたとか。
研究した人がやっぱいて、
いらっしゃる。
私がいた筑波大の先生と
科学的に研究された方がいる。
はい、で、そういったトレーニングの研究室なんですけども。
はい、
分析をしてって、
うんうんうん、
で、右に動く左に動くとかっていうのを、
はい、
高速度カメラ で、うん、で1秒間にコマ数いくつとかって、
すごい
やっていくと、
はい、
法則があるんですけども、
法則が、
梅島さん、
はい、
用意ドンって言って、はい、一歩踏み出すまで何秒ぐらいかかりそうですか。
用意ドンって言われてるんですよね、はい、0.5 秒とか。
あ、それめちゃくちゃ早いですよ。
い
はい、まあ、今の話で言うと、耳から音が入ってきて、
はい、
で体が動くって言って、はい、動かすっていう、それが反応時間って言われる時間ですよね。
なるほど。
認知してから、はい、脳から命令がいって筋肉が収縮して動き出すっていう、
うん、
必ず時間が必要なんですよ。
なるほど。
はい、で、それがあるので、はい、人間が反応できる時間って、
はい、
これ以上早くはできないだろうっていう、
うん、
まあ、基準を設けて、例えば 100m のスプリントで、
うん、
ピストルが鳴ってから 0.1 秒以内に体が動くっていうのは人間ではありえないっつって、0.1 秒以内に動いた場合は、もう、はい、フライングっていうふうに。
あ、そうですか。はい、
なってるんですよ。
あ、一応 0.1 秒。ああ、はい、なるほど。考えられないからってことですね、はい、人間では。
あれ100メートルで言うと、もうトップスピードの平均の話ですけども、うん、1秒間に10メーターですよね。そうですね。あの、100メートル。
単純に考え
ると。10メートルかける、はい、10で10秒ということは、で、1メーターの間に10メーター、1秒間の間に10メーター。はい、今、梅島さんが言った 0.1 秒の間だと、1メーターなんですよ、ね。うんでもそれは止まってるところからじゃなくて、
はいはい、
あのもうトップスピードの平均のやつなんで、ですよね、はいはい、ですけども、うん、だいたい1メーター動くのに1秒ぐらいかかるんですよ。
うん、A で1秒ですね。
いや、あの単純にまだ反応時間の話とか入れなくて、
あ入れなくて、
もう、はいはいはい、あの動くのに1メーター、うん、でも反応時間の話とか入れたら、うん、1メーター動くのに結構時間かかるんですよ。
う
ん、
なるほど。
はい。で、うん、もう一個の、 あの例え持ってくと面白いんですけども、うん似たような現象として、うん、野球のフォークボール、フォークボールがこうあ曲がってきた体を合わせて打とうと、はい、思っても、はいはい、打てないあるいはあの見えない消えるっていうじゃないですか。
なるほど。
あれも理由がもうだいぶ分かってきてて、反応時間もありますけど目は横への移動はものすごくよく見えるんですけども、
はいはいはい、
縦への移動って全然あの追いつかないっていうのが分かってるんですよ。
確かに普段あんまり縦の
動きはあんまりしないですよね。必要ないから、はい、で動体視力の方で縦への変化でフォークボールで140キロぐらいとか、うん、まあ130キロぐらいでバンとこう落ちてくると、
はい、
あのそれに目が追いつかないから、まあ、追いつくのかもしれないですけども関節視野とかでこう入ってきたものに体をあの脳が動けちってあの軌道を変化させるのがほぼ不可能なんですよ。
面白いですね。
面白いですよね。
横の動きは見えやすいけど縦の動きは目が追いついていかないと、
はいはい、っていうふうに必ずあの認知しないとやっぱ行動できないんですよ、
ね、体動かないと人間の体は、
はい
はい
はい、だから認知する前に動いちゃえば勝ちなんです。
そんなことできるんですか。
いやメッシがやってるんですよ。だメッシが面白いのが、大きい動きフェイントをあの右足にかけたり左足かけてやるっていうのはあんまりしないんですよ、うん、まあ2つ目3つ目のフェイントの時にはしますけど、
あ
最初に突っ込んでいく時には突っ込んでて方向変換する時に彼はノーアクションなんですよ。
確かに彼シザーさんがまたぎたかったら見たことないですよね。
で、彼がすごいのは、
うんうん
ボールを運ぶときに、
はい、
あの足首伸ばさないでできるんですよね。普通だと、
はい
走ってるのと、
はい、
ボールをドリブルするときってほとんどの人が、
うん
ボールにタッチするから面が大きい方がいいから、
うん、
足首を伸ばして、
うん、
で伸ばすと地面にあのつまずいちゃいそうになるから、
うんうん
まあ、あの体を前の方向に移動してとかって、うん、大股になってって、うんうんうんせっかくスプリントでトントントンって来てるところを、
うん、
そのボールを触った時だけリズム狂うじゃないですか、うん、大股になって、
はいはいはい、そうですね、
はい、っていうのが特徴につながるからだからディフェンスは、はい、ボールのタッチ あのタイミングとかが測れるんですよね。
あなるほどね。ちょ足の甲でやるまでドリブルしますもんね。小、はい、幅に合わせながら、は
い、だからちょっとビッコみたいな感じに絶対なるじゃないですか。
はいはい、
はい
うんうん、
それがないんですよ。
あそれがメッシはないと
なくて普通にタッタッタッタッタッタッタッってこうあの、
はいはい、
ステップを踏んでるその途中でボールをあのそのリズムでトントントントンでも変化させちゃうからあれいつ変化したのっていう。
あなるほど。
予備動作っていうのがあればあ体重移動したあるいはリズムが変化した何かの変化があれば反応できるじゃないですか。
そうですね。
それが対策なんですよ。
なるほどね、
普通は右大きくまたいだとか、全然違う動きが一つ入ったから次これ来るとかっていう風な
予測がつきます、ね、
予測つくんですけど予測つけられない。
普通に走ってる感じなんですか。じゃあ
そうです。
言ってみれば、
はい、だからつま先伸ばさないで変化させるんですよね、
はい、
ちょっとインサイドアウトサイドをうまく使って。
あどこでタッチしてるんですか。
いやあの普通はこうなんですけど、
あそうですよね、
こうよりもまずつま先気味です。すごく。
へーそっか。普通に走ってるとそうなりますもんね。
はい、あの絶対そうなるんですよ。
あすごいですね。
すごいです。あの技術は。
彼はでもそれを意識してやり始めた。
いや子供の時からそれなんですよ。
ああ
でもそれ解明できちゃうとそれ身につけられるんですよ。
あ、身につけられるんですか、はい、そう
ね、はい、足首を伸ばさないでやるドリブル、あるいはリズム同じでドリブルするっていうスキルを身につければいいので。
メッシになれちゃうわけですか。
はい、メッシドリブルって、その筑波大の教授と西島教授っていうのがいるんですけど、
西島教授、
はい、もう何年もな、あのなでしこ、女子選手が多いですけど、もうなでしこの選手育ててる、西島教授と話して、はい、まあ、まず分析から始まりましたけども、はいはい、で、やっぱそうやって読めない動き、うん、あるいは、うん、まあ、あの読めても、うん、あの体が反応する時間内にもう変化しちゃうと。
うん、
ボールがさすがにボール触ったとボールは、ね、移動するのが直進から右か左か移動します
から
、でその時に、はい、認知するの 0.1 秒、うん、で動作が入って 0. 何秒っていう、はい、それを超えて右か左に移動するんでボールが、はい、で足絶対届くわけないんですよ。
相手のディフェンダーが認知する前にも動いちゃってるってことですね。
動いてますね。だからあの尻もつついたりとか。
あー、なるほど、うん、あ、ディフェンダーが尻餅つくってそういうことだったんですね、
はい、
もう予測を認知する前にやられちゃうから、
はいはい、そうです、
行動ができないってわけですね、
はい、か、まあ、遅れて、あ、移動しちゃったでもかなり遠くまで行っちゃってるから、
う
ん、追っつかなくて、
もう
重心が外れちゃって転んじゃうとか、
あー、はい、へー、面白いですね。
面白いですよね。
スポーツってこういうふうに分析すると、
は
い、
分析ができるとそれ組み立てるあのことができちゃうので、
あ、
でそういうの足首を伸ばせないようなドリブル作って、
うんうんうん、
で、まあ、方向の変換をやっぱしないとドリブルって人をそのまま直接ぶつかっちゃうので、
うん、そうですね、変わせないですよね、
っていう方向変換のスキルを身につけるとっつって、まあ、最初難しいんで、
はいはい、
例えば左方向にずっと毎回同じリズムで、はい、あの方向変換するで左左左だから、
はい、
左回りの円をずっとドリブルしたりとか、
あ、足を伸ばさずに、はい、割とつま先とかでちょんちょんちょんっていう感じで、
ちょんちょんちょんだとリズム同じなんで、はい、あとちょんとタッチと、あと、うん、あのタッチしない反対足を同じようにしてやってったりとかすると
円を巻く、
はい、で8の字にすると右
タッチ、
左タッチとか、
うん、
同じ足で、うん、左タッチなんだけども、うん、アウトサイドアウトサイドアウトサイド、
インサイド
インサイドっていうのをゆっくりでいいんでやっていくっていう、
はい、
まあ、そういったステップ踏んでいくとできるんですよ。
し
かもこれ実験したのが、
まあ、すごい、
レベルはあの女子の選手で、まあ、まあまあレベル高いくなっちゃいますけども、はい
はい、
安藤選手とか
やったんですか、そのメッシュドリブル
で、はい、そうで身につくんですよ。2ヶ月ぐらいですよ。
めっちゃ短い期間じゃないですか、
はい、で 女子なんで、
でも彼女たちはやっぱ今までの
あります、
ね、あれがあるんで、はい、その習得する期間も割と短く多分できたりするんですよね、はいはい、あ、でもすごい
ね。反対にでもピアノとかバレエとかまだスキルが身についてないところでそれをやりだしたら絶対できます。
え、どういうことですか。
スキルがないところにボールを運ぶとかシュートするとかっていうスキルを一から身につけるところでそれをやったら全然難しくない。
あ、逆に変な経験知識がない、
はい、足伸ばしちゃうから、みんな足伸ばして便利だからって、
なるほどね、
そこの段階でちゃんとしつけじゃないですけども、はいはいはい、足首伸ばさないようにって言って、
あ、
身につけちゃえば。
じゃあまさに子供の頃ですよね。
そうです。
サッカーをやり始めた頃にこれをやると、はい、あら、君はメッシになれるよっていうことですか。あらー、はい、いいんですか、こんな話しちゃって。
いや、全然いいです。ドリブルの瞬間の足の位置が見えてるお父さんはまだいいけど、ほとんど 見えないんで、
皆
さん。
あー、ちゃんと。なるほど。
まあ、だから動画とかで撮っていただいて、うん、後からこう見てとかっていう作業も必要ですし、でそれを常にやらせる根気が本当にずっとできるから結構しんどいですよ。
継続しなきゃいけないですからね。
久保君も、まあ、お父さんが毎朝 毎晩、
はいはいはい、
ちょっと
本読みましたよ、は
い、ドリブルだけじゃなくて、はい、いろんなことを教えてっていう、
そうです
よね、ってそれ自体がすごいですよね。
確かに継続するのが難しいですよね、
はい、
そうか、理屈は分かってくるって、
はい、全然こんなノウハウはオープンにした方がいいと思います。
なるほど、逆に、は
い、だから熱心にこう見て、もしメッシがもう一人にあるいは日本人メッシが出てくれば嬉しいですね。
でも先生、その分析された方、何先生でしたっけ。
筑波大学のスポーツ科学 の教授で西島先生
って、西島先生、
はい、西島教授がいるんですけども、
すごいですね、その方。
その方もともと統計が専門で、
はい、
で分析するにもあの まあ、スポーツとかだとトップ選手って一人なので、うん、その人の特徴とか、うん、違いを調べても、うん、その人特有の、うん、もので、うん、他の人にそれを応用するときに、うん、なんか統計的にこんな動作をしなくちゃいけないとか、あるいは集団にして、うん、みんな、なんか右側を選ぶから、うん、あ、このことをやる集団は右側を選ぶんだなっていうふうに、たまたま右を選んだんじゃなくて、うん、集団みんなが右を選ぶんだっていう、そういうふうな判断しないといけないです、評価を、
うんうんうん、
その評価の専門なので、だからこういったドリブルの分析とかも分析はしても、本当にそれがたまたまなのか、
うんうん、
意図を持ってやったのかとか、そうすんなのはお茶の子さいさいで分析して、この話をしてから、
はい、
1ヶ月ぐらいですかね、こうもうこれ全部分析しちゃって、で真夜中に土屋って言って電話来て聞いてくれって言って研究者ってそういうのって、真夜中でももう取っちゃくる、まあ、嬉しいんでしょうね、聞いてくれって言って電話来て
発見しちゃったわけです
よ。発見してもう10日過ぎてましたよ
すごいな
でもまあそういう今の話をして、はい、どうだみたいな話をして、いやそれすごいですねっつって、だネットとか調べればメッシのドリブルの秘密とかこう、まあ、はい、経験的にこうじゃないかみたいな、
はいはい、
話いくつか出てるんですよ。
ありそうですよね。
出てても、うん、まあ、せいぜいすごくタッチが細かくてとかっていう程度なんですけど、科学的にこうね、動作を分析、あるいはどうしてそれが認知、はい、今日の話で認知と、なんか動作をそれまで時間が、うん、あるっていうのを紐付けて、
うん、
っていう原因とちゃんとそういった現象を結びつけて説明してるのないんですよね。
へー、西島先生、
はい、科学者はなら
ない。すごいな。土屋先生は
西島
先生、
私が大学に入った時に、はい、もう西島先生がちょうど、ドクター博士課程で論文書いた後ぐらいに入ったんですよ。大学院終わって、
うん、
でサッカー部、うん、筑波大の蹴球部のコーチをやら、うん、始めて、
あ、コーチやったんですか。
はい、
へえ。
で今は当たり前ですけど、フィジカルコーチを やられて、
あ、当時、
はい、
あ、先生がまさに学生でサッカー部だった時ですよね。
はいはい、私入ってきて、で、西島先生がやられてたのは、うん、まさに今当たり前なように食事と、うん、トレーニングの刺激と、
うん、
をちゃんとコントロールすると強くなるっていうので、
うん、
明治製菓さんと一緒にやられて、牛乳毎日 1リットル飲みながら筋トレして、ちょっと人体実験の対象
ちょっと言葉悪いですよ、はい、なるほど、はいはい、
でそのメンバーの中には、うん、中山選手とか井原選手とか、
あ、井原筑
波大ソータル、まあ、筑波大でもトップチームの、
はいはいはい、
A チームのメンバーが対象で30人弱ぐらい育ってずっとっていう一人だったんですよ。
あ、素晴らしい、
はい、
素晴らしい世代ですね、
はい、で素晴らしいはいいんですけど、
あ、はい、
まあ、今のは成功じゃないですけど、いい、うん、実験で3ヶ月ぐらいやったんですけども、うん、ものすごく筋力もついて、
う
ん、足速くなってよかったやつですけども、
はいはい、
筋トレの後に電気を流したら反応時間速くなるとか、そういう本当人体実験ですよ、
ね、面白いですね、
はい、
筋トレの後に電気を流したら、
はい、ピッピッってその時、はい、まあ、皆さん知らないですベン・ジョンソンってカナダで、
あ、
ドーピングで引っかかった幻 の、はいはい、金メダリストいらっしゃるじゃないですか、
はい、
あの人たちがやってた、うん、まあ、あのドーピングばっかスポット当たってますけども、うん、電気刺激で反応時間をとか速くするっていうのが当時流行ってたんですよ。
そうなんですか、
はい、で、エジプトから来た研究者と一緒に、エジプトの人は
怪しいな、
筑波ですごいの、世界中からそういう人がいっぱい来るから、エジプトから来た研究者は、重量上げの選手だった人で、エジプト結構強いんですよ、知られてないですけど、
重量
上げトルコとかエジプトとか結構重量上げって、手足が短くて、
はいはい、
力がすごく発揮できるスポーツ種目なので、全然他のスポーツ種目 の、
面白いです、ね、
世界勢力と違ってて、中東とか東東とかが強いんですけど、でそこから来た研究者が、うん、ウェイトの方法はこれだ、このあと何分以内に電気刺激をこれやって強さはこれだ、ピッピッピッピッピッって痛みたいな、本当に嫌な実験でしたけど、
嫌ですね。
ただ本当やって、時間早く短縮するんですよ。
本当ですか、
はい、やっぱ脳から、電気、まあ、あの理論的にはそうなんですけど、脳から神経流れて、
はい、
で神経流れたら電気信号じゃないですか、
はい、
電気信号が筋肉に落ちてきたら、はい、筋肉の方で今度はそれ受け取って、
はいはい、
でその電気の信号によって、うん、ある部分がこう、ある化学物質をこう、うん、放出して離したのをきっかけに他の物質とつながるから、こうやって収縮が落ちてて、うん、そういう理論というか、
ね、
分かってることがあるんですけど、
はいはい、
それがあるから、あ、じゃあ電気流れるところはもうあまり、うん、早くできないですけども、
うん、
結局そういった電気を受け取って、うん、でそうやって放出してっていう、うん、そういう手間というか、
うん、
ステップがあるから、うん、そこの部分がどんどんどんどん速くなるんですよ。
実際になったんですよ。
なりました、ね、なるけども結構喪失っていうか元に戻っちゃう期間も結構早いんですよ。
それそうなんだ、
はい、
じゃそれやり続けなきゃいけない。
そうです。1週間ぐらいすると消えちゃうんです。1ヶ月もやったのに1週間ぐらいすると消えちゃうんですよ。
そうなんだ。1ヶ月も電気やったのに。
電気やったんだけど、だから人間の適応力ってすごいなと。環境によってそうやってマラソン、まあ、今目島さん長距離走ってますけども、
うん、
やってコツコツやってるともうフルマラソン半年もやれば誰でも走れるんですけども、
なりますか、
はいはい、でもそれトレーニングやめて、
そうですよ、
1ヶ月2ヶ月
ちょっとやめちゃうと、
2ヶ月やめたらもう走れない、
走れないと思いますね。確かに、
はい、
へえ、人間ってすごいです、ね、
すごいです、
適応能力、はい、うん、ちょっと話を戻りますけど、
この話私こっちの方が好き
だから、すごいですね、いろいろこんなに分析科学的に解明できるとはちょっと今日びっくりですよ。
ああ、まあでもそういうふうにしないと、選手のリハビリにしても、
ね、
なんか体強くするっていうリクエストがあった時に、まず目で見えてないといけないですし、それがどういうふうな、原理で、なんかその運動をやってるかってわからないと、そこに新しいなんかトレーニングで刺激を与えて変えるってことできないじゃないですか。
先生、今日一応テーマが、
はい、
そう、超一流のプロの選手はなぜ継続的に活躍できるのかっていうのは、はい、ここにつながってくるってことですね。
しますね、
はい、要は他の人では成し得ない、あ、違う、なんて説明すればいいのかな、あ、人間の動体視力では、うん、対応できないことをやってるっていうこと
です。あ、そうですね、
言ってみれば、は
い、だそれが野球でフォークボール空振り必ず分かっててもフォークボール空振りするとか、
あ、なるほどね、
100m スプリントのスタート絶対速くしようと思ってても 0.1 秒以内では人間は動くことができないとか、
はいはい、
そういうのにつながる。
それで電気が出てくるわけですね。
そうそう
面白いですね。いろいろ考えるんだな。なるほど、そっか。でもそれ、それでも電気はちょっと置いといて、
はい、
鍛えることはできるんですか、その動体視
力。動体視力自体は鍛えることはできますけど、
はい、
多分 0.1 秒の壁とかそういうのあると思うんですよ。ただ多分そういうのを普通の人はなんか 0.5 秒かかるとか、
うんうんう
ん、だんだんその反応が 0.4 とか 0.3 とかなるっていうところには使えますよね、
うん、
なんかフェンシングとか、
うん、
なんかそうやってパッと急に動くとかっていうなんか、うん、動作にはすごく使える理論。
ああ、そうですよ。あ、そこです、そこです。その急に動ける動作を身につけるっていう。はい、ああ、なるほどね、
はい。
そっか、何のスポーツでも動作が絶対あるんで、はい、それを相手がいて、相手がもう把握できないぐらいのスピード、もしくはヘンテコリな動作。
はい、
してきちゃうともう対応できないわけですから、はい、それを身につけるにはどうするかってことですね。
はい、そうですね。
鍛えるだけじゃダメなんですね。
ダメですね。
フィジカル。
結構この話脱線またしちゃうと、
はい、
古武道なんて、
古武道、
はい
はい、
昔の日本の武道、切るか切られるかっていう世界ですけども、はいはい、
うん、
あれも結局剣ね、自分で切ってきた革数って同じじゃないですか。
そうですね。
はい、だから、うん、なんか剣を持ってて、
うん、
右足荷重だ、あ、こっち来そうだとか、
うんうんうんうん、
あるいはもう剣道の達人とかは、うん、剣持っててちょっと、うん、剣が動いた時点で、うん、あ、これは面が来るとかって分かっちゃうじゃないですか。
すごい。
で、私同級生に日本一になった警視庁に勤めてる
剣道の
やつがいるんですけども、それはもう、7段8段とかすごい上になってくると、
はい、
まあ、柔道とかでも全部そうなんですけども、はい、ぬぼーっとこう 力が入ってない状態で立ってると、で、はい、こちらがなんかちょっとビクッて動くと向こうは全部それに対してバンとこうなんか、まあ、剣道であれば1本とか柔道であると投げられちゃうっていうような感じがすぐ分かっちゃう、こっちも分かっちゃうから何もできなくなっちゃうんですよね。
すごい領域ですね、はい、
だから蛇に睨まれて変えるじゃないですか。上手な人は、はい、力を反対に入れないと、うん、力入れないでリラックスしてると、うんうんうん、筋肉ってすごく反射時間早いんですよ。これも分かってるんですよ。
すごい。あ、そうなんですね、はい、
だからすごくトップアスリートになると、はい、もう力が必要な時にだけ集中してグッとこう収縮するような運動パターンが身についてるので、うんうんうん、だから力抜けてるんです
よ。リラックスして、
普段は、はい、
で行く時にパッと行くと、
だけど動こう動こうって言って力んじゃうと、うんうん、動こうっていう筋肉以外も力が入っちゃうから、止まろうっていう筋肉もあるじゃないですか。
そうですね、
はい、伸ばそうとしても、うん、曲げる方の筋肉が、うん、収縮してたら伸ばせないですから、
うん、
だからリラックスしないとダメなんですよ。
なるほどね、はい、そっか。
だから動くっていうことをから見てもそうやってトレーニングしないといけない
し、はい、いけないですし、
は
い、
ただ物を上げて重量上げたからっていうのもダメなんですよね。
ちょっとなんかその辺はメンタルにもなんか
メンタルすごく
ですよね。
これまたさらに広がると、
ちょっと、はいはい、
結局、はい、体を動かすの脳からの命令なんで、うん、脳から命令がいつも常に正しく伝わるかっていうと、うん、興奮すると力が入っちゃうし、
ね、確かに、
はい、でそれの組み合わせがもう何万何十万分かんないですけども、
はい、
筋肉ごとあるいは筋肉も大きいとそこに神経が、はい、いっぱいこうついてるん で、
はい、
でその一個ずつの電気信号の強弱、はい、タイミングのズレが全部の微妙な動きがこうズレが出ちゃうんで。
あ、そうなんですか、
はい、だからメンタル系のゴルフなんて、
はい、
ちょっと周りの環境が山がすごく迫ってるからって言って、ただまっすぐ打てばいいのに山がめちゃくちゃ迫ってるから、はい、曲げちゃいけないと思って打ったら、
そっか、はいはい、
まあ、まあゴルフって300ヤードとか飛ばすっていうのに、うん、1度ずれたらもう全然ダメなんで、
うん、
0. 何度っていうシビアな世界だから、
ね、
一番わかりやすいんですけども、うん、っていう状況でもあるけれども、うん、それにしても、下り坂でつま先が下を向いてるとか、
うん、
目の前になんか嫌な池があるとか、
うん、
っていう別にその先にね、フェアウェイがこう、うん、池を回って、うん、向こう側にちゃんと見えてたとしても、うん、池って嫌だっていうので、
うん、
それで曲がっちゃうんです
よ。なるほどね、はい、
体が
メンタルだ、メンタル。
あるいはもう野球とかだと、はいはい、もう9回、ね、西満塁でとかっていう、もういろいろプレッシャーがかかると、普段通りの動きができなくなるんですよ。
先生、ちょっとメンタルはちょっと次の回でまた。
メンタルはメンタルで、このネタ
だと思うんですけど。
いろいろなものがあっての動作なんですよね。
ちょっと時間もですね、そろそろ
今日すごいな。
いや、僕はでも今日面白かったですね、すごく、はい、あ、なるほど、スポーツってそういう風に科学で解明できるんだ、はい、誰でも身につけることができるんだっていうのが今日分かっただけでも、
はい、
僕はすごい大収穫というか、はい、面白かったですね。
いやまたぜひしましょう。私も
ぜひぜひ、
はい、面白いんで。
先生もそうですよ、すごくやっぱ得意ですね、この分野、はい、もうかなりすごいですね。
はい、
わかりました。じゃあ先生、今日もありがとうございました。
はい、
貴重なお話を。
はい、
ありがとうございました。
またよろしくお願いします。
はい、お願いします。
今日のポッドキャストはいかがでしたか？番組では土屋順次への質問を受け付けております。ウェブ検索でオランダ都市 DMT と入力し、結果に出てくるオフィシャルサイトにアクセス。ポッドキャストのバナーから質問項目をご入力ください。また、オフィシャルサイトでは無料メルマガも配信中です。ぜひ遊びに来てくださいね。それではまたお耳にかかりましょう。ごきげんよう。さようなら。この番組は提供日本オランダ都市療法協会、ナレーション、ボイスアップマスターコーチ春でお送りしました。